尾行。6月2日23時30分頃、職員が帰宅途中、不審な車2台に尾行される。同日深夜02時00分、町田さん、支部から帰宅途中、交通の少ない道で、不審な車に乗った男4人が、自分をじろじろ見てつけてくるのに気づく。町田さんが、逆に、少し後をつけると、すごいスピードで逃走。6月13日18時50分、町田さん宅前にいた職員の携帯電話に脅迫電話が入る。お前らみたいな薄汚い団体、全部ぶっ殺してやる。一番最初は町田のガキじゃ。お前らどこに隠れても無駄じゃ。一生苦しめてやるで。町田が幸福の科学をやめたら子供だけは許してやる。この携帯電話は前々日にレンタルしたばかりで番号を口にしたことはない。発信、着信もチェックのために数回したのみだった。同日昼から深夜、職員の車に数台の尾行入る。職員、相手は周辺にいるはずだと思ってみると、すごい数の車がいる。こちらが行くとすぐに U ターンして逃げていき、次の辻から新しい尾行車が出てくる。連絡を取り合いながらやっているらしい車が5台はいました。夜になって会員さん宅で集いがあり、尾行してきた車の中の1台を逆に追走していったら、向こうは行き止まりに追い込まれ、車を乗り捨てて、一人は走って、もう一人はバイクに乗り換えて一目散に逃げていきました。尾行をするとは聞いていましたが、かなりの人数を使ってするという実態が分かりました。最後に、以上、町田さん一家の被害を中心に、事件の主要な部分だけを見てきた。盗聴、子供を使っての脅迫、尾行、合鍵で不法侵入、そして、傷害。核の、ごとく卑劣極まる行為を組織的に繰り返す暴力団体とは一体何か。読者がお気づきのように、また、犯人の子供の告白電話など数々の証拠が示す通り、それが創価学会だとすれば、このような最低、最悪の集団が、これ以上勢力を伸ばし、国政に入り込めば、日本に恐怖政治が行われる可能性が極めて高いことが、十分ご理解いただけると思う。